お掃除改革。はい、皆さんこんにちは。お掃除改革の大石です。
皆さんこんにちは。インタビュアーの金城です。大石さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、5月ですので、この時期ってエアコンクリーニングやっぱお忙しいですか？
そうですね、今ちょうどこの時期が繁忙期と呼ばれるような時期になってまいりました。もう毎日毎日エアコンクリーニングのたくさんのお問い合わせ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみにこういう忙しい繁忙期の時期って、1日で何台ぐらいエアコンクリーニングってされるんですか？
1日で、平均6台ぐらいは、回ってるかなと思います。多い日だと10何台という日もあるんですけれども、やっぱお客様のお家にエアコンがついてる数とかもやっぱそれぞれ異なってきますし、依頼のこう台数も違ってくるので、平均すると大体6台ぐらいかなと思いますけれども、ね、どんだけ洗うねんっていう、ね、ような時期でございますね。はい、
そうですね。1日だけで平均6台も洗ってるってことなんですね。
そうですね。
大変。
日本にどんだけエアコンあんねんっていうね。
本当ですね。でもよく考えたら、一つのお家でも、まあ、いくつもねついてらっしゃる方も多いですもんね、今お部屋に。
そうですね。3LDK とかになるとリビングと、で他のところで3台あるんで、4台洗ってみたいなね、1日3軒とか普通に回るんで、行きますよね。
これをね、これを、まあ、20日お仕事したとしても、はい、結構なお仕事いっぱいこんなに来るんですね。こんなに来る
ですね。
なんて失礼な。
そうです。そうよく言われるんですけど、そんなにエアコンクリーニングする人いんのみたいな
こと
でよく言われるんですけど、業者の数とね、いろいろ考えてみても確かにね、そんなあるんだっていうところなんですけど、本当に今、まあ、5年目、まあ、そのお掃除本舗時代から言ったら8年9年っていうところになるんですけど、なんかエアコンの繁忙期の時期がちょっと前倒したりずれたりっていうのは例年こうあったりはするんですけど、今年繁忙期なかったなみたいな年は一回もなくて、本当にびっくりするぐらい夏の繁忙期っていうのは、エアコンの依頼台数が多い、依頼件数が多いという時期ですね。はい、
この繁忙期ってどれぐらい続くんですか？
ね、4月後半、まあ、5月頭から、まあ、その年にもよるんですが、8月の上旬、なんで、5、6、7、8、まあ、3ヶ月ぐらいね、はい、3ヶ月ぐらいが繁忙期で続くような感じですね。はい、
毎年じゃあその、あの、6台も7台もご依頼をいただけるっていう、毎日毎日。
もう本当に初年度はエアコン洗いすぎて、このエアコン洗う動作でこうね、ちょっと腕上がるイメージ、
はいはいはい、分かりますか？高いところやりますもんね。
そう、高圧でやるイメージ、うん、ずっとやってたら分かると思うんですけど、肩がだんだん痛くなってくるんですよ、うん、1年目も肩痛めて、左利きだったので左の肩を痛めて、まあ、でもそのおかげで右でもこう高圧洗浄できるようになったんですけど、もう本当肩痛くて、なんで肩痛いんだろうと思ったら、高圧洗浄機やってるからだと思って、そんななると思って、はい、なんか怪我するぐらいの怖がってたっていう。
さすがにサッカー部、足を使ってはできないですもんね。
いや、そうですね、本当に、脚立登ったり、こう脚立の上でこう体を歪めたりは全然ね、楽勝だったんですけど、腕に関してはちょっと体勢がなかったですね。
やっぱりこうやってお仕事が来る成長産業って最初の頃にも教えていただいたんですけど、まだまだこう一人からでも起業できるっていうやっぱ市場ですよね。
そうね、本当に、まだまだエアコンクリーニングしたことないっていう方々も多いですし、してる方に関してはやっぱり自分のこのタイミング、好きなタイミングで頼みたいっていうのがあるので、今、こう、暮らしのマーケットだったりとか、個人事業の方も簡単にお仕事が できるような、あ、まあ、まあ、素晴らしいマッチングサービスなんかも出ているので、まあ、お客様がこの価格でこの日にそしてこの時間にこんな人にっていうのが選びやすくなっている時代なので、なので、ね、あの1000人とか1万人お客さんを作らなくていいと思うんですよね。自分のファンを100人でも作れればいいなと思いますので、ね、たくさんの働き方あるんだなっていうのをまた改めて感じてみます。
ちなみにですね、こんなにお忙しい時で、まあ、どんな準備をしたらいいよとか、こんな風に乗り越えたらいいよっていうお医者さん的なアドバイス、ぜひ教えてほしいんですけど。
あ、そうですね、うん、準備に関してはもう必ずと言っていいほど前日のうちに道具の準備はする。で、前日のうちにその翌日回る経路をもう、Google マップなりで調べる、何分かかって移動があるとかっていうのをカレンダーに入れ込む、でその移動時間まで全部逆算してお客さんに前日のうちに連絡をする。もうここから勝負始まってるので、だから夕方7時とかまでエアコン洗って入れてもいいんですけど、それを1時間でも早く6時に切り上げて、その6時から7時の間はそういうスケジュールを組む時間にすると、うん、さらにここの翌日が効率よくなって自分が楽になるし、
うん、
楽になるってことはお客さんに対して余裕を持って接客できるんで、
確かに
翌年のリピーターさんになるというか、勘違いしてる人はとにかく依頼あるから行けばいいやっていう感覚の人だと、
うん、
あの翌年とか再来年とかっていう時の売上じゃなくて利益の幅で多分差が出てると思います。やっぱ新規のお客さんを取るには広告費だったりとか、それ以外にも、ね、ポータルサイトへの紹介料だったりとかいろいろかかってくるので、やっぱリピーターさんにしていくっていうのが、お客様のお家の何ですか、動線、動くこの辺に水場あったなとか、ね、毎年来てもらってるからこそ安心感だったりとか、
はい、
なんかその辺がちょっとの積み重ねですけど、流気率に本当つながってくる商売、ストックビジネスなので、
うん、
そこは非常に事前の準備っていうのは、めちゃくちゃした方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、
事前の準備でこのお宅からこのお宅までの経路を Google マップに全部入れてるってすごいですね。
そうですね。で、そうしておくと翌日、はい、ここ行かなきゃっていう時にピッてもう、ね、履歴に残っている状態にしておくと、
はい、
楽ですし、でスケジュールの中でこれ25分だったなとか、
うん、
最悪の場合高速乗ったら15分で行けるなとか、
はいはい、
その辺のリスクヘッジじゃないですけど、作業伸びてしまったらどうしようとか、お客様にこう追加の受注もらったらどうしようっていうのを、はい、なんか1日を想定してスケジュールを組むっていうのをやってましたね、一人でやった時は。
すごい、確かにそれがあれば思ったより早く終わったなっていう場合、余裕ももちろんですし、次の提案だったり少しコミュニケーションを取る、ね、この余裕こそがってことですよね。
そう
です、大石さんおっしゃるの、
はい、なんか早く終わったらラッキー、休憩しよう、もう、まあ、まあもちろん素晴らしい、いいと思いますけれども、
はい、
その次への移動のイメージができてれば、
うんうん、
あ、ここちょっと15分できてるなとか、
うんうん、
っていうのがイメージつくと思うので、そこでフォローアップして、
はい、
例えばですけど冬場に悩んでるお掃除ないですかとか、その一声がかけれるっていうのが全く違ってくるんじゃないかなと思います。
まさにまさに、そういうやっぱりお客さんも対人なので、この人感じよかったなとか、この人にまたお願いしたいなって、絶対こういう、あの、なんていうの、作業だってだけやって終わりとかじゃなく、話してくれたとか聞いてくれたとか、手際とかも含めてですけど、うんうん、確かにそう、もう一回お願いしたいって、そう、あ、もう絶対これ違うわ本当に。なんか
あの
いろんな方を思い出してました今。
全員にね、こう伝えて全員ができるようになるっていうのがやっぱ難しくて、
うん、
チェーンとして標準化していくことが大事なんですけど、まあ、そういったところを意識していくっていうのが、本日価格として提供しているものにはなるので、 でも人それぞれやっぱ大事にするものが違うので、台数いけば売り上げになるっていう人もいますし、逆に言うと台数じゃなくてこうやってね、顧客との密なコミュニケーションだっていう人もいますし、でもそれって何で決めるかって言ったら、あとはお客さんの反応だったりとか、で決めたらいいと思うので、しっかり自分の中で最大限の準備をした中でお客様の反応を見ながらできたら125点ぐらいなんじゃないでしょうか。
なるほど。ちなみにですね、私ちょっと雑談とか結構苦手だったりするんですけど。
そうなんですか。
はい、ちょっと緊張しいでですね、初めてのお客さんとかに、あるんですけど、このフランチャイズ加盟店さんとかでも、お客さんとのコミュニケーションで何話したらいいかわからないとか、そんなお悩みとか聞いたりはないですか？
ありますあります。初期研修の時に大体こうお伝えをするんですけれども、ロールプレイングっていうので何回もこうお客様のうちにお伺いする時にお話をするんですけど、こういう通りに言ってみたらいろいろお話できるんじゃないっていうのももちろんマニュアルにしてますし、お家の中でこう歩いてたりするとワンちゃんがいたりお子さんがいたり、あとはなんか玄関になんか砂まみれの野球シューンがあったりとか絶対あると思うので、そうなのですね、どう会話につなげるかっていう、なんだろう、一生を探しますねっていうのを言ってますね、探すっていうの。でそういうのがね、一般的に言いづらいっていう人は、もう自分の作業の工程を一つずつお伝えしてみてくださいとは最初に言ってます。お水が借ります、電源をお借りします。
はいはいはい。ではこの最初の頃にお客さんとのコミュニケーションのロールプレイング、ロープレイもやって教えていただけるってことなんですね。
あ、そうですね、結構やってますね、
なので結構こういう部分で不安がある方も多いかなと思ってですね、お客様対応がやったことないとか。
そうですね、なんか僕たちのところには今洗い屋さんお掃除やってるんだけど、エアコンクリーニングで売り上げを立てていきたいときに、やっぱ悩まれるのがお客様との対応、エアコンをどう分解しようかももちろん悩まあるんですけど、どうお客様とコミュニケーションを取ろうかっていうのも悩んでこられる方もいらっしゃるので、なんかそこも強みだったりするのかなとは思いますね。
なるほど。そうなんですよね、はい、でもこういう相談もできるって嬉しいですね。
まあそうですね、
そして大石さん、はい、今大ニュースで聞いたんですけど、はい、絶賛執筆中だと聞きました。
そうですね、なかなか進んでるのか進んでないのかというところなんですけれども、3月ぐらいですかね、はい、に、出版というのが正式に、はい、決まりまして、現在執筆中というところで、もう執筆中ってね、人生もう言うことないんじゃないかっていう、はい、言うことないんじゃないかと思いますけれども、まあ、著者大石一樹として、はい、デビューが、どうなんですかね、2ヶ月、3ヶ月後、まあ、半年以内ぐらいに出たらいいな、年内中に出たらいいなとは思ってますけれども、はい。
どうですか、最初、書き始めてみての手応え的には。
まあ、どうなんですかね。まあ、書きやすくと言いますか、小立てまでは、通ってたセミナーというかスクールで、書いてるので、そこから小立てと項目感まで書いてるので、そこからブラッシュアップしていく感じなので、まあ、わりかしヒントっていうかはありながらなんで、いいですけど、これゼロから書くってなったら、どうするんだろうなっていう、出版社に企画書出して、で面談して通ってゼロから書いてる人たちってすげえなとも思うので、はい、その出版スクールおすすめしてます。
この繁忙期であり、そして加盟店さんたちのサポートもあり、そして執筆業もありで、すごくお忙しいかと思う5月ですが、
ね、本当に、ね、何をしてんのか。
ね、撮影もあり番組収録もあり、本当にねマルチにご活躍な大石さんですが、もうこの繁忙期をぜひ乗り越えて、
はい、そうですね、皆さんも事前準備っていうのをしっかりしていただいて、忙しくなる時期だったり、こうたくさん仕事がある時期って一件一件を大事にしないできない なんかこう、おろそかになってしまうんですけど、その時期だからこそ、次の時期につながるようなアクションをしていただければなと思いますので、はい、ぜひ皆さんで暑い夏乗り切っていけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。今日もお掃除改革の大石さんにお話を伺いました。大石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。